心と体の健康タイム、株式会社 NPR の成美修平さんとお送りします。成美さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
は
い、
成美さんと小津良一さんの共著、死ぬまでボケない1分間脳活法の中からお送りしております。今日はどんな脳活法でしょうか。
はい、老化は足腰からやってくるとよく言われます、
うんうんはい、
なので足腰を丈夫にしておくと年は取らないということですから、うんうん今日は足腰を丈夫にする話をしたいと思いますが、
はい
はい足腰って、ね、やっぱ大事ですよね、
うんうんうん
よく歩く人、
はい
まあ、やっぱりそのたくさん歩ける人っていうんですかね、
うん、
普段からよく使ってる人は元気ですね。
なんか車に乗ってる時間が多くなったりすると本当に体足腰使わなくなってきて、なんかあの筋肉とか落ちてるなって思ったりすることあります。
あ、田島さん、はい、歩きます？
歩くんですけど、うん、いやでも本当に通勤の時間しか歩いてないですかね。
あ、万歩計とかは 見ますか？
いえ、使ってないです。
あ、今スマホですか？
スマホです。
あ、スマホは、ね、自動的についてますよ、あれ歩数計が。
あ、そうなんですか。
うん、
じゃあそれ常にポッケとかに入れといて、
はい、カバンに入れといてもいいし、はい、
うんうんうん、
だ自分もそれ毎日見るんですけど、別に何歩歩こうとか思ってないですけどね。ただあの何歩ぐらい今日歩いたのかなって見ると、
うんうんうん、
毎日もずっとずっと出てます。
そうなんですね。
自動的に計測されてます。
へえ、あ、すごい、知らなかった、
はい。まあ、これもあの人によっては1万歩とか言う人いるんですけど、
聞きますね、
あんまり無理しない方がいいですよね。
そっか、
あの心地いいその歩く時間ってあると思う、量とかね、
うん、
これに自分の体の声に従うと一番いいのかなとは思います。
そうですね、無理するとね余計ストレスになっちゃいますしね。
そうですね、
うん、
まあ、ただその歩くのが体にいい、年を取らない、うん、でその脳にいいっていうのは、うん、いろんなデータからも実は明らかになってて、
はい、
例えばですね、足の、動きの、その 血液の流れ、
はい、
そうするとこの脳の頭頂部に近いところっていうんですかね、
は
い、てっぺん、
うんうんうん、
頭のてっぺんのところが一番反応するんですって。
そうなんですか。
足を動かすと、
へえ、こんなもう全然正反対の場所が、
結局そういうことなんでしょうね。
へ、
一番その遠い場所とか、
はい、
その対象になってますから、体って。
あ、つながってるんですね。
足先は頭の先に、はい、ってことだと思いますね。
あ、なるほど、
うんうん、やっぱ末端が大事って昔からよく言いますけど、うん、特にその歩くことで足の裏を刺激すると脳の一番高いところまで血液が行くと、いうこともあるみたいです。
へ、
うん、
じゃあよく歩いてとね、やっぱりいいってことですね。
そうですね、
うん、
であとはね、筋肉なんですけど、
うん、
やっぱりあの20代の頃を100とすると、
はい、
80代になると約 40% 減るそうです。
あ、そうなんですか、
はい、だからまあ 60% ぐらいまでなっちゃうってことは、まあ半分までいかないですけど、
うん、
それぐらい筋肉って何にもしてなかったら落ちるんですね。
うん、
うん、
やっぱりじゃあ動かしておいた方がいいってことですね。
動かした方がいいんです。あの実際ただね、今そのいろんなことが便利になっちゃって、
うんうん、
なかなか動かないんですよね。
そうなんですよね、うん、なんか短い距離でも車で移動しちゃったりするんですよね、
だからもう本当車があると田舎の人ほど歩かないんですよ、はい
はい、そうですね、うん、まあ、田舎だと車が頼りですもんね、
東京とかね、
あ、
都心にやっぱ住んでる方って結構乗り継ぎとかで歩くから、
は
い、皆さん平均して 6,7,000歩は歩いてますね、
1日に、
はい、
あ、そうなんですね、うん、
でもこれがね、またあの地方の方行くとね、はい、車ばっかだから1日 1,500 歩とかね、
全然違いますね。
もう全然違うんですよ。
あ、
まあ、それくらいちょっと気をつけないと、あの足腰って使わない機会が多くなっちゃってる。
うん、うん、そうですね。
で、実際あの江戸時代がですね、
はい、
まあ、今みたいに車もないし、うん、あとその洗濯機とかもなかったでしょ、
はいはい、そうですよね、電気がないですからね、
あの手でこうね、
はい、
やるし、で、あのなんかどっかから汲んでくるでしょ、水を
どっかから、
ね、
いや、井戸とか、
は
い、
あの 川とか、
はい、
桃太郎の時とかほら、
もう川で
洗濯してたじゃないですか。
ですね、
おじいさんはね、
はい、山に芝刈りに
行ったりして、
はい、
で桃流れてくるわけでしょ。
そうですね。
だ、そういうのもほら昔だから結局全部やんなくちゃいけないわけですよ。
そうですよね。家事は大変だったでしょうね。
大変だったと思いますよ。で実際、まあ、ご飯作るのもね、あのガスってないし、
ふ
ーって吹いてやった
でしょ、火を起こして。
火を起こして。 で汲んできた水でね、ものすごい重労働だったと思うんですよ。
そうですよね、
薪割りをしてね、で実際これだけそのいろんなことで体を動かすのを、小動きっていうそうです。
小動き、
小さい動き、
あ、なるほど、
はい、はい、っていうそうなんですけど、この小動きの量が江戸時代と今と比べるともうえらい違う、どれぐらい違うか、
はい、
どれぐらい違うと思いますか。
飲みちゃいました。
そうだよね。そう、一応それを確認してちょっと質問したんですよ。多分もうスラスラっと答えてくれるだろうなと。
50分の1。
そうですね。本当にね、田島さんすごいと思う。
いや、ここにあるんですよ。
先先とね、もう。
いやいや。
全然こっちの方を 見ながら話しないから最近。
そんなことです。見てました
と。ずっと本見ながらもう。
いやいやいや、本もあのとこ時々チェックしながらなんですけど、なんかちょっと目に入ってしまいましたね。
素晴らしいと思います。本当さすがですね。
ポイントがこうねピッと来てしまいました、
はい、50分の1になっちゃったんですね。
そうなんだ。
そうなん
です。いやでも確かに何でも便利で、本当にもうお料理も洗濯も家事全般お掃除もすごい楽ですよね、考えたら。
それだけね、筋肉を使う機会が減ってるってことですよね。
そうですね。
だから意識的に動かさないと、はい、やっぱり衰えていっちゃうんじゃないですかね。ちなみにこの、1分間の脳活法という本を一緒に書いていただいた小光良一先生は、はい、今81歳になりますけれども、まあ、現役のお医者さんなんですね。で、必ずあの患者さんが入ってくると立って挨拶をして、どうぞこちらにお座りくださいと、
はい、
で座って今度はあのベッドにどうぞと横になってもらって、触診をします。その時小光先生また立ち上がりますね。でじゃあ今度終わりましたって、ま、もう一回椅子座ってください。その都度小光先生は立ったり座ったりするわけです。
はい、
で、最後に、終わって診察が終わって、患者さんがありがとうございましたって必ずお大事にって言って立ってお礼をするそうです。
あ、じゃあ結構こう立ったり座ったりが頻繁に行われますね。
だからある患者さんが、小渕先生すごいですねと、本当にあの大事にという時まで立って挨拶してくれるんですねと、もういつも患者さんのことを思ってるんですねと、こと言ってくれるんですよ、
はい、
でも実は自分のためなんですよって言ってました。
あ、その体の筋肉、
はい、足腰を上手にするためにやってるんですよ。
あ、そうなんですか。いや、すごい。でもそんな丁寧な先生だったらすごいこっちも気持ちがいいですよ ね。
お互いにいいですよね。まあ、小渕先生やっぱ冗談だと思うんだけど、やっぱりそれはもうあのそうなんです。まだやっぱり患者さんのことを思ってることが自分の幸運気にもつながってると、
はい、あ、一石二鳥みたいな。
一石二鳥ですよね。
でもそれ患者さんごとにやってるとかなりの運動量になりそうですね。
そうなんです。実際あの糖尿病の方って、はい、インシュリンがこううまく出なくなるんですけど、やっぱ筋肉が非常に大事なんですね。で筋肉がついてる人はあの糖尿病にかかりづらいので、小動きをどんどんしてると、はい、糖尿病のリスクは減ります。
あ、そうなんですか。小動き大事ですね。
大事です、はい。でまあ、前回もちょっとお話ししたんですけど、はい、糖尿病と認知症って非常に関係があるので、はい、糖尿病にかかりづらくなるイコール認知症にもかかりづらくなると
。脳活ですね。
脳活になります。
小動きするためになんか意識的に動いたりした方がいいってことですかね。
そうなんですよ。だまあここで1分間脳活法に関係してくるんですけど、
はい、
じゃあ1分間で何ができるかということなんですが、自分がおすすめしてるのは大腿四頭筋を鍛えるってことなんですね。
大腿四頭筋。
大腿四頭筋、
はい、どこですか。
はい、これはね、太ももの前側。
ああ、はいはい、
はいはい、ここです、
はい、
うん、でここって年を重ねるごとに一番衰えやすい部分と言われてます。なのでここの筋肉をいかに鍛えておくかっていうのが大事らしいんですね。で一番簡単な鍛え方は、はい、階段の上り下り、まあ、坂道とか、
はい、
そういうところをこう上ったり下りたりするのが一番いいようです。
あ、それだけでいいんですね、
はい、
うん。
で、まあ、階段があると一段目に登って、また降りてというのをこう繰り返すといいと思うんですけど、ちょっとね単調でしょ、
ね、階段のとこ一段登って降りるっていう、
なんかほら
ちょっと飽きそう、
そのまま登りたくなっちゃうじゃないですか。
そうですね、
うん、でそれじゃなくて、はい、まあ、もちろん登ってもいいんですけど、あの踏み台を使ってやるといいと思います。
あ、家の中でできますね。
できます。多分 2-30cm ぐらいが一番いいと思うんですね。自分がこう踏み外したりしない程度の、
はい、
うん、その台を用意をして、
はい、
大体登ったり降りたりを20回ぐらい繰り返すと1分になります。
あ、なるほど、はい、はい、1分だったらねできそうですね、うん、
これはね、
う
ん、数を数えて、はい、20まで数えてゆっくりやると1分になりますから、
はい、
それだけで十分ですよ。
わかりました、
うん、これでまず太ももを鍛えることができますし、あとちょっとその太ももを上げながら歩くっていうのもいいです、
は
い、
あ、普段歩くときに。
ただ普段歩くときは難しいかもね。あの人なんか変な歩き方してるってなっちゃうよね。
そうですね、
から家の中で、はい、自分の場合はですけどテレビ見ながら足踏みするんですよ。ドラマとか、
はいはい、
歌番組とか、はい、見ながら足踏みをして、はい、でその中でたまに太もも上げる。これいいです。
結構こう太もも上げるのってきついですよね、運動になります、
1分間はきついですよ。1分太もも上げるのはきついので、
だい
たい、うん、1分間足踏みをするうち10秒か20秒でしょうね。
あ、そうですか、
うん、だ1分やるときに10秒ぐらいってなんとなくの目安にしてもらって、それを例えば歌謡曲とか見てたら、
うん、
歌番組だとだいたい1曲5、6分なので、だいたい5、6分歩いてるうちに何度か太もも上げる。
あ、なるほど、
うん、これがなんかこう一番簡単かな。
うん、そうですね、さっきの踏み台の時もなんか意識的に上げた方がいいんですか、
太もも。
はい、太もも、
おそらく台に上がる時って、はい、上げないと上がらない、上げれ、はい、上がれないので、
はい、
多分ここは意識しなくても大丈夫かな。
そうですか、
うん、と思いますね、
はい、
これを毎日やると随分違います。
うん、そうですね、はい、普段そうやって意識してここの筋肉って思ってないですもんね、使ってないですもんね、
はい、あとスキップもいいですよね。
あ、スキップ、
はい、スキップ踏むって最近しないでしょ、あんまり
しないです、ね、子供の頃しか、ね、
子供の頃しかしないですね、うん、でこれをやるといいですよ。
あ、そうなんですか。確かに
スキップってね、意外にこれいろんな脳の場所使うんですよ。
あー、太ももも上がってるし、
はい、
なんかちょっとこう一定のリズムでやんなきゃいけないから、
そう、
ね、ちょっとね、頭使いますよね、
リズム感でしょ。でやっぱ片足で立つ時間もあるじゃないですか。でジャンプするとかね、
はいはい、
でバランスの取れてないとあれ変なスキップになっちゃう。
そうですね、うんうん、
やっぱいろんな要素があるので、実はこのスキップは非常にね複雑な運動要素が詰まってるんです。
へ、時々スキップもしながら
いいと思います。はい、
でこの太ももは意識的に上げながら足踏みをして、は
い、でスキップってほらなんか楽しい時じゃないとしないじゃないですか。
まあそうなんですよ、ちょっと大人になってからやった記憶がないですね。
あ、楽しくないんだね。
そうなのかな。
そんなこと
はい、なんか、まあ、楽しくてこう自然に出るって感じでは今ないかもしれないですね。
そういう大人いたら怖いですよね。なんか楽しくてスキップ踏んじゃうみたいな ね、でも実際ねやっぱり子供の頃ってなんか楽しい時とかってね、
うんうん、確かにやってました。
スキップ踏んだり、はい、口笛を吹いたり鼻歌をね
歌ったり
っていうのは、うん、これ楽しい時じゃないとやらない。
そうですね、
ということは、はい、気持ちが落ち込んでる時にわざとこれやるんですよ、うんうん、
あー、なるほど、
うん、
あえてそれをやることで気持ちもそっちに楽しい方に持っていく。そ
う
そ
う
そ
う、結局ね、こうなんか気持ちが落ち込んでる時って下向いちゃったりしますよね。
そうですね、
なんかこう肩を落とすとかよく言いますけど、で逆にそのスキップを踏んでる時っていうのは楽しい時なんで、体が気持ちを引っ張ってくれる。
ああ、なるほど、
はい、なのでその楽しい時にやる行動をちょっとこう取ってあげるとですね、体が引っ張ってくれます、気持ちを。
いいですね、じゃあちょっとそういう時こそスキップをしたり、
はい、
鼻歌歌ったり、
うん、
楽しい気持ちに持っていく。
そうですね、
それがまた脳活性化につながるんですね。
そうなんですよ、うつ病と認知症のつながりって結構深いので、だからやっぱりそのうつにならない気持ちをいつも明るく保つためにも、こういうなんか楽しそうな感じ、ちょっとね周りから見たらあれ大丈夫かなあの人っていう感じぐらいがいいんじゃないかなと思います、
ね。そうですね、そういう楽しい気持ちじゃない時こそちょっとそれを思い出して、
そうですね、
やって意識的にやっておくと、
はい、前に顔色が悪い時って、
はい、
体調が悪い時が多いよねって話をしたんですよ ね、
はい、
だから体調が悪い時には顔色に出るから、顔をマッサージして、顔色を良くしたら体調も良くなるんですよ、ということで同じです、
ね、
結局どっちからも、
ね、いけるんですね、アプローチできる、
はい、一歩通行じゃないんで、ね、体も心も
本当ですね、はい、もうしっかりつながってるから。
そうなんです、
ね、いや、なるべくじゃあその楽しい気持ちになれるように
そうですね、
の活性化していきたいですね、
は
い。
まあ、あとはできればね、片足立ちとかもやったらいいですよ。
あ、これまたバランス取るのが難しそうです、うん、
これも足を鍛えることにもつながるし、うんうんうん、バランス感覚も養えるので、はい、歯磨きながらとかいいですね。
なんか危なくないですか？
大丈夫自分歯磨きながらやってます。
あ、そうなんですか、はい、いろいろやってますね。
いろいろやってます。
あ、じゃあ、まあ、歯ブラシこう加えながら、
加えながら、ね、片足立ちしながら歯磨くと
すごい難しそうですね。
あ、これね、簡単ですよ、はい、
そうです。
慣れたらね、慣れるまではなかなかちょっとおっとってなりますけど、
バランス感覚が養われる、
はい、だから上と下に分けて、うん、上の前面をやるときは右足で立つ、はい、で上の後ろの方やるときは、左足で立つ、うんうんうん、でこれを上下に分けて、ね、はい、2回ずつやると、
お、
結構ねいいですよこれ。
なんか鍛えられそうですね。
あの左右1分ずつ1日3回、うんうん、だ両足でと6分ですかね、だから3分ずつってことなんだけど、うんうんうん、これやるとですね、なんと、ウォーキングを50分した時と同じ運動負荷がかかるんですって、
はい、ウォーキング50分、
はい、
それすごい効果ですね。
すごいでしょ、
うんうん、そんな6分間でできちゃう。
だ片足1分ずつをこれを1日3回ですから、
はい、
それだけでもウォーキング50分分の負荷がかかるのと同じ、
そうなんですか。なんかその時間かけてウォーキングするよりいいですね。
ね、もう生活の中で、まあ、ウォーキングはもちろんいいんだけどあのそれくらいその運動負荷がね、はい、かかるっていうことなんですよね。
すごい、これちょっと時短にもなるっていう気が、
時短にもなりますよ ね、はい、今日はちょっとウォーキングいけなかったから片足立ちしとこうっていう感じで、
そっかそっか、はい、そういうのも使えますね、うん、わかりました。今日はじゃあ、歩く、この小動きっていうところから脳、はい、の活性化ということで、普段できる階段を使った上り下りですとか、太ももを上げての足踏みですとか、
はい
はい、片足立ちについてお聞きしました、
はい
はい、鳴海修平さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。